皆さんこんにちは。今日も始まりましたニョッサンの独立ラボ。今日は記念すべき第20回ですね。まあ思えば遠くに来たもんだという感じですけれども、はい、これからも楽しんで続けていきたいなと思っております。さて今日は6月の16日の午後という、まあ、火曜日の午後ですね。ちょっといつもの週よりは少し遅めの収録になっておりますけれども、ちょっと日月火とですね、旅に出ていたのでちょっと収録が遅くなってますという感じですね。さてこの番組はですね、私48歳30の父海外在住のよっさんがですね、昨年、体調を壊したことをきっかけに仕事を辞めて、サラリーマンを辞めてですね、新しい生き方を模索してみると、その中での学びとか感謝とか発見とか、へこみとか葛藤とか、まあ、そういったものを発信していくという番組でございます。さて、今日は6月の16日ですけれども、昨日のワールドカップはご覧になりましたかね、皆さんも。私も、フルで見ましたけれども、なんか、ちょっとですね、こう、なんか、強豪国の胸を借りてやるというよりは、なんか、対等な立場で、なんなら決勝トーナメントも見据えてですね、予選を突破するというゴールではなくて、決勝トーナメントも見据えて、なんか自分たちなりのサッカーをする、みたいな、自分たちなりの、まあ、チームを作っていくみたいな、なんかそんな風格みたいなものを感じるような、なんか試合だったかなと個人的にはふと思ったりもしました。また来週も楽しみに応援したいなと思ってますが、さてですね、まあ、先週以来ですか、まあ、日本の各地を旅するという、まあ、大人の修学旅行シリーズという名前はつけてなかったですけど、まあ、まさに大人の修学旅行をやっているところなんですけれども、まあ、今回は第3弾ということですね。今日までといいますか、日月火とですね、長野の方に行ってきたんですけれども、でちょっと今回のテーマはですね、没頭と不自然と友達と青もみじと流れ星というテーマでお送りしたいなと思います。わけわからないと思いますが、はい、最後まで聞いていただければわかるかなと思います。ですね、この日曜日から、最近できた、まあ、ここ2月ぐらいですかね、まあ、知り合いになった、お友達とですね、長野県の、もうほとんど新潟に近い場所にある飯綱町と、飯綱町っていうのかな、までですね、行ってきました。で最後か帰りはですね、まあ、昨日から今日にかけて軽井沢も寄って、まあ、約往復の、まあ、ドライブでいうと6時間、まあ、片道3時間ぐらいですかね、おっさん2人でドライブをしてですね、長野まで行ってきましたと。まあ、現地では、まあ、現地の一次産業に触れたり現地の方々、若者を中心とした方々と一緒に、まあ、触れ合ったり、まあ、食事をしたりゴルフをしたりというので触れ合ったりというようなことをして帰ってきましたという感じですね。さて、まあ、それについてちょっとお話したいなと思いますけども、皆さんリンゴってご存知ですか？それ知っとるわいというリアクションが来そうですけれども、多分ですね、今から私はリンゴについて少し話しますが、皆さん何も知らないことばっかりなんじゃないかなと思ったりもします。まあ、我々なんかいろんなものを知ってるつもりで、実は知らないことっていっぱいあると思うんですけど、おとついから、まあ、日曜から月曜にかけてですね、何をしていたのかというと、まあ、私の友人が、まあ、現地で、まあ、1本だけ現地の農家さんから、まあ、借り受けてというか、所有するような形でリンゴの木のオーナーをしてるんですよね、数年前から。でそのリンゴの木の手入れにちょっと予算一緒に行かないと言われたんで、大人の修学旅行として行ってきたということなんですよ。で、まあ、何リンゴの手入れって感じだと思うので、ちょっとリンゴ情報をお伝えしたいなと思いますが、まあ、現地のリンゴ畑に着いたらですね、まあ、現地でそのリンゴ畑を管理していただいている、まあ、プロの農家の方がいるわけですけれども、で、まあ、その方がですね、非常に面白い方で、こう我々私のような初めての素人に対してもですね、こうなんていうんですか、 こう寄り添っていろいろと教えてくれる方で、とても気さくな方だったので、いろんなことを教えていただいて本当に楽しかったんですけど、でリンゴって、まずリンゴの木はおおむね寿命が50年らしいんですね。だから50年間は生きてるけど、まあ、50年ぐらい経ったら、まあ、その木は朽ちていくということみたいですね。現地にもたくさんのいろんな樹齢の木がありましたけれども、やっぱり年を取ってくると苔が生えてきたりですね、まあ、でも風格があったりとかですね、いろんな木がありましたね。で樹皮、まあ、木の表面ですよね。樹皮が、まあ、人間でいうところの血管の役割を果たしていて、でそこを通じて、まあ、土地土壌の、まあ、水分だったり養分がこう実に、伝わっていくとこういうような構造になってるみたいですね。でリンゴの木って、まあ、なんとなく 4,5 メーターぐらいあったかな、脚立で、登って、作業をしたりしたので、まあ、そこそこでかいっていうような大きさでしたね。で大体春ぐらいに花が咲いて、でそこから手入れをしながら、毎月手入れをしながら11月ぐらい、まあ、品種によるみたいですけど11月ぐらいに収穫をしていくと。で大体一つの木あたり300から400個ぐらいの出勤リンゴが取れるというかみたいですね。で、まあ、皆さんもちろん多分ご存じないと思うんですけど、リンゴの花が咲いて、まあ、春ぐらいですか、で花が咲いたところから一つの花に対して実が6個なるらしいんですよ、まあ、中心に1個と周りに5個なって、でまあ、それはへえそうなのかって感じですけども、ただこれ6個の実を全部置いておくと、もう一つの木から何千個みたいなリンゴが取れることになっちゃうんですけど、どう考えても一つの木が吸い上げられる養分とかを考えた時に多すぎるわけですね。実が多すぎるとこう養分が分散してしまうし、大きなリンゴができないとか、甘いリンゴ、美味しいリンゴができないとかっていうのがあるので、この6個できた実のうちの、まあ、中心果という部分を残して、他の5つの実を、まあ、積んであげなきゃいけないですね。若いうちに大きくなる前に、でそれを摘果、積む果物の果、まあ、果実の果と書いて摘果と呼ぶらしいんですけど、でこの摘果の作業をしていったと、しに行ってきたということなんですね。でこの摘果をしないともうリンゴができまくってしまって、しかも品質が悪いものができてしまう。である、まあ、今の季節だと6月ですけど、梅干しみたいな大きさでしたね。で梅干しみたいな大きさが花あたり6つとかついてるんで、そのうち、まあ、一番立派なやつ、まあ、真ん中のやつを残して、でその他のやつをこうプチプチプチプチ取っていくと。で、まあ、それ全部、まあ、地面に落としていって、それが また養分になっていくってことなんですけど、でこれ残しておくとどんどんどんどん大きくなって、でこれ全部は商品にならないので、後からでっかくなったものを積むってやると養分はいってしまってるわ、ゴミがでかく、まあ、ゴミになってしまうので、味も悪いし、なので、まあ、今のうちに積んでおくという非常に重要な作業らしいんですよね。こんなこと知らないですよね、皆さんも。まあ、私ももちろん初めて知りましたし、そもそもリンゴの木がどんな姿なのかってもあんまりよく知らなかったので、とても面白かった、まあ、非常に勉強になったなという感じなんですけど、でこう、まあ、富士という品種だったんですけれども、こう脚立とかを使いながらですね、こう木の上から下までたくさん実がなってるんで、そのうちのこう不要なものをどんどんどんどん落としていってあげると、まあ木の散髪みたいなことをこうおっさんたち 3,4 人でですね、結局4時間ぐらいですかね、やってましたね。でこれ実は先月も同じような作業をやってて、でそれで取り切れてなくて、さらに撤下作業をして、またさらに来月も撤下作業をしてっていう、こう毎月毎月やっていって、やっとこう300から400個ぐらいの美味しい果実が取れると。非常に、まあ一つの木ですけどね、一つの木でそのぐらい手間がかかるというもののようでしたね。正直で、でもこれですね、私3、4時間、まあ、4時間って言いましたけれども、こう、まあ、最初習って、で こう最初は見よう見まねでやるんですけども、こうだんだんとこう、まあ、没入していくというんですか、目の前にある身を探して、で綺麗な身を残してどんどんどんどんこういらん身を落としていくという作業を脚立に乗りながら、脚立を移動しながらやるんですけど、まあ、なかなか没入しましたね。こう文字とか数字とかロジックとかじゃなくてですね、目の前の木と対峙をして、自然と対峙をすると、非常に面白い体験でしたね。ぜひ皆さんにも体験してほしいなと思いましたけれども、で4時間終わった後の達成感もなかなかでしたよね。やっぱりパッて見ると木がですね、たくさん実がなってたのが結構いい感じのバランスで、実が減るっていうのもすごく半端なかったですし、まあ、ちょっと私はいつまたマレーシアに帰るのか明確に決まってませんけど、また来月とか再来月とか収穫とかにもぜひ行きたいなと思うぐらい非常に没入する体験でしたね。でこれ実際その私の友達はこのリンゴが実際できると、これ毎年もう何年もされてますけど、それをまあもちろんリンゴとして送ったり、友達に送ったり、贈答品として送ったり、またはジャムを作ってですね、でそのジャムを自分で作ってですよ、こう砂糖っていうんですか、糖分とかも入れながらこうジャムを作って、それをいろんな友達に配るっていうような使い方をされていて、でこれが結構私は新鮮で、私もその人と初めて知り合った時に実はジャム作ってましてつって、いきなりジャムもらったんですよ。まあ、そんな経験まずないですよね。ジャムを作ってる人に会うこともないし、手作りしてる人に会うこともないし、それをこうもらって、実は美味しいんですよ。とても美味しくて、でなんかどこどこに旅行してきましたと言ってそこで買ったお土産をもらうのと、いや自分のところで作ってるんでって言ってそれをギフトとしてもらうと、なんか全然違う感覚がするんですよね。なんかお金を払ってパッて買ってきたものが渡されるっていうお土産と、自分が時間と手間をかけて作ったジャム内をこうもらうっていうのは、なんか全然重みっていうか、でなんかすごい高いお土産とかもらうと気使っちゃいますけど、もちろん時間とかすごいかかってるんだけれども、それで作ったジャムをぜひ食べてくださいって言われると、なんかもらった方も嬉しいし、なんかでも一方でまたもらったんで、じゃあ自分が何かの時にお返ししようかなとかっていう、こうお金ではない循環が生まれるっていうのもすごい新鮮な、こういう何て言うんですか、農業というかのの使い方かなという感じもしていて、非常に、まあ、それに関与できたことはすごい面白かったなという感じでしたね。まあ、これが、まあ、没頭のお話ですね。で、この、で、まあ、それが初日で、で、2日目はですね、まあ、昨日ですね、2日目は、実は朝から、地元、まあ、現地ですね、まあ、飯綱町というところですけど、の地元の、で働いている若者たちがする、まあ、コンペみたいなものに、まあ、ゴルフのですね、に、私もちょっと混ぜてもらったんですよね。まあ、友達の、まあ、私のその友達の友達の人たちの、まあ、若者、まあ、みんな30代とか20代とかの若者たちのゴルフコンペに、まあ、混ぜてもらうと。で、まあ、お仕事の話を聞いたりとか、いろいろこうコミュニケーションを取らせていただいたんですけれども、で、まあ、まあ、ある会社のコンペだったので、まあ、その方々は、現地飯綱に根ざしてこう循環というものをテーマにいろいろな事業をされている、まあ、農業だったり、まあ、林業みたいなのもされている方もいたし、現地にある、まあ、リゾート地というか、まあ、別荘があるようなエリアなので、まあ、別荘の管理をしたりとかですね、まあ、いろんな事業を手掛けている人たちなんですね。まあ、皆さんがバラバラにというよりはその会社でいろんなことをやってますというような会社の方々だったんですけど、まあ、私全員初対面ですね。8人ぐらいですかね、あったのは。 全員初対面でしたけど、まあ、話して分かりますよねというか、みんなめちゃくちゃ若いですよ。30代とか20代なんでめちゃくちゃ若いんですけど、みんなめっちゃ頭良くて人間力っていうかすごく人懐っこいで、なんか初対面なのにすごく話しやすいで、別にだから若者だからといって別に失礼とかそういう感じでもなくて、で慣れ慣れしいとかでもなくて、とてもこう、もし私が企業の人事担当者だったら雇いたくなるような若者たちがたくさん出会えてですね、結構あ、こんな地方にこんなに優秀な、もうこれ多分都会の一般企業に勤めたらめっちゃ仕事できてめっちゃ出世するんだろうなみたいな若者たちがゴロゴロいてですね、それが結構新鮮というか、驚きでもあり、まあ、そういう若者の姿、まあ、生き生きと自然と共存しながら、季節感に囲まれながら、そして人と人がこう本当の意味でつながりながら、まあ、働いている若者たちっていうものをこう見たら、見た時に、まあ、ふと感じたこととしては、こう都会との対比を感じたっていうところなんですよね。こう都会って、まあ、大企業があって大きなお金が動いていて、もう店もあらゆるいっぱい、まあ、コンビニの横にコンビニ、カフェの向かいにカフェがあったりとかして、で刺激もたくさんあるし、で満員電車に、まあ、私もこう日々東京で乗ってますけども、こう満員電車にすし詰めになりながら、あ、みんな携帯を必死に見ているっていう、状況とか、こう大量の人はいるんだけれども、別に人と人としてつながっているわけではなかったりで、こう先ほどの若者たちっていうのは、こういろんな地域の課題を、まあ、一つの会社でいろいろやってたりするわけですけれども、まあ、都会の場合は役割分担が非常に細分化されているので、あなたはこれをする人、あなたはこれをする人みたいな形で非常に細分化されていて、でスーパーに行けば非常に綺麗な形の果物が年中同じ果物が手に入ったり、野菜が手に入ったりするという世界との対比の中で、まあ、いかに都会の生活っていうのが、まあ、ある種不自然なんだなということを、まあ、感じることでもありましたよね。まあ、彼らとの会話もそうだし、こう現地での感じた空気感っていうのを感じた時に、まあ、いかに都会っていうものが、便利だし、経済的には資本主義的には非常によく優れた機構、まあ、システムなんだけれども、なんか極めて不自然な中に僕らは日々生活をしているんだなということをちょっと感じたと、まあ、これは不自然というやつですね。で、まあ、今回ですね、新しい友達ができて、でこう顔が見える関係性の友達、飯綱町という名前ではなくて、飯綱町の誰々さんっていう関係性、こう旅行で行くだけだとなかなかできないような関係性っていうのが、まあ、今回友達の紹介を通じていろんな人と出会えたっていうのが、これまたこの飯綱町が単なる地図上の飯綱町ではなくて、こう色がつくというか、色合いのあるというか、空気感まで分かった街になったなっていうのがすごい印象的で、こう旅行をしましたではなくて、そこの人とつながりましたというのがすごい、まあ嬉しい経験かなと。でそこからさらに拡大すると、まあ、ここ数ヶ月で、まあ出会った友達が紹介してくれた、まあ、ネットワーク、まあ、ユーモというんですが、というネットワークがあって、そこで、まあ、いろんな人と、もう大人になってからこんなに Facebook の友人が増えるのかっていうぐらいに、50人じゃ聞かないんじゃないかなぐらいに、友達が増えていってるんですけども、でもちろんいろんな新しい視野も、全然違う仕事をしている人がいたり、でもどこかで共通している葛藤があったり疑問があったりとかってい こう一定の価値観を共有した、でも全く今まで会ったことがない友達が大量に増えていってるっていう、この友達が増える感覚っていうのも、特に今回リンゴを の適化をするだとか、まあ、半日以上こうゴルフで一緒にするだとか、またはドライブで、まあ、往復6時間とか一緒に、こういろんな話をするという中で、こう一回会ったことがあるとかではなくて、こうより、距離の近い友達というものが、この年になってですね、48歳になって、たくさんできるというのが、まあ、とてもありがたいことだし、楽しいことだし、なんかこう数字、売上とか経済とかっていうもの一辺倒で比較的生きてきたけれども、こういう人のネットワーク、ソーシャルキャピタルといったようなものにこうが拡大していってるっていうのを、まあ、今実感をしているなというところ、まあ、これが友達っていうことをですね。で、まあ、あの友達から友達をどんどん紹介していってもらうので、まあ、比較的こうなんていうか、まあ言い方があれですけど、とてもこう、素晴らしい人たち、まあなんか人を評価してるみたいで気持ち悪いですけど、こう会って、あ、魅力的だなっていう人たちに芋づる式に出会えていくので、だからそれも非常にこう友達の友達の友達みたいな形でどんどんと素敵な人たちとつながれていっているというのが、まあ、本当にありがたいし、まあワクワクしちゃうなという感じでしたね。今回についても、あの、まあこれはこれ言いづらだからっていうわけではなくて、ですけども、そういうのを感じたなっていうところですかね。で、今回ですね、まあ行って、まあこの自然と触れ合うんですよね。まあそのまあ、自然といっても畑は畑ですけども、それをデジタルとか数字とか文字活字っていうものから離れて、まあ、自然や土と触れ合うの、携帯なんて手放してですね、スマホを手放して没頭するっていう体験も素晴らしかったし、こういうところに行ったことによって現代都市生活っていうものがいかに不自然なのかなと、勝手にいろんな野菜とかもがスーパーに並ぶけれども、その後ろにどんなものがあるのかっていうのは我々は何も見ずに、まあ、生活をしているんだなということ、便利だけれども不自然なんだなっていうことが、まあ、気づけたっていうのも良かったし、まあ、お友達が増えるっていう経験も本当にこう人生を豊かにしてくれてるなと、会う人会う人、まあ、このドライブで連れてってくれてた友達もとても面白い人で、いろんな深い自分なりの、まあ、思いとか、まあ、趣味的なもの、大切にしているものっていうのがあったりもするし、一方でお茶目なところもあったり、なんかとてもこう魅力的な人たちと会えていってるなという感じがしています。そして、まあ、今日のテーマの最後、青もみじと流れ星っていうところですけど、これ何かというとですね、まあ、昨日軽井沢に泊まってたんですけども、露天風呂があったんですよね。で、露天風呂に入って、まあ、これ空いていて、私一人だったんですよ、露天風呂に。で、ふと空を見上げたわけです。まあ、夜だったんですけども、10時ぐらいかだったんですけど、ふと空を見上げたら星が見えたんですよね。なんか久しぶりだったんですよ。マレーシアでも星ってそんなに綺麗に見えないですね、明るいんで。横もシンガポールだし、で、東京にいても星ってあまり見れないですよね。でパッて見たら星がパッて綺麗だったんですよね。で、その星の手前に、まあ、木が見えて、で青もみじが見えたんですよね。まあ、もみじの青葉なのでまだ春ですからね、青葉の綺麗な青もみじがパッて見えて、なんか吸い付けられるように見てたんですよ、星、そして青もみじ、美しいなというか、まあ、そういう感覚もなく、ただふーって引き付けられてたんですよね。じゃあ上から下にスッて流れ星が流れたんですよ。で、なんかこんなにいい光景にパッて吸い付けられるっていうような体験も、まあ普段ですね、なんか明日は何しよう、明日の予定は何で、来週の仕事は何でとかって考えてると、まあ風呂に入るとかちょっとそういう時間があっても、あんまりそういう周りの光景に自分の心が
あんまり乗っていかないというか、違うことを考えながらいたりすることが多いですけど、まあ、そういうふうなこう自然の光景にパッと心が動いて、そこの中に流れ星がふって流れて、流れ星見たって私多分人生で、いや昔あるのかもしれないけど、ほとんど記憶にないような体験で、だからそれがファッて動いた時になんか固まってしまって、一方でなんかこうそういう自然の動きとか景色とかそういうものに自分のまあ心が解放されていっている。これなんかすぐにさあ仕事辞めました、パッと全然違うところに目線が向くようになりましたっていうものではなくて、徐々になんか心が柔らかくなっている、柔軟ができるような、ストレッチできるようになってきている、凝り固まってた筋肉が柔らかくなっていってるみたいな感覚で、なんかそういう目の前の今その瞬間にある出来事に対して、心をまあ向けていく、感情に敏感になっていくっていうことがなんかさらにできてきているから、この数ヶ月を通じてなんかそういった光景が見れて、でそしてさらに流れ星みたいなものが追加されることによって、なんかさらになんか次のステージに行けそうなっていうか、またもう一歩前に進めているような、進めそうな、なんかそんな予感を感じたっていう夜の露天風呂だったというお話です。最後のこの青もみじの流れ星に関して、まあ何のこっちゃなんですけど、なんか心に残って離れないので、なんかこれをラジオでこう表現しておきたいなと思ったので、まあタイトルに含んでみましたというところですね。さてこんな感じで、今週来週は比較的東京にいて、またいろんな友達と会えるというような時間で、ちょっとしばらくできてなかった読書とかに時間を使いながら、まあ、今後、まあ、どういったところで自分が仕事をしていくのか、または住んでいくのかっていうものをより、感じながら詰めていくというような時間にしていきたいかなと思っておりますというところで、今週はこのぐらいにしたいと思います。それではまた。